はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。今ですね、目の前にカタツムリが2匹いるんですね。この早朝のこの河川敷のウォーキング&座禅というのをね、2時間以上かかって帰ってくるんですけども、これ意外にもですね、1ヶ月ぐらい続いておりまして、雨上がりの日にね行ったんですね。で、座禅をして終わり、さあ行こうか、帰ろうっていうことになったんですけども、このポツとこの立ち上がるときに見たら、横にこの小指の爪よりまだちっちゃい赤ちゃんカタツムリが2匹いたんですね。わあ、こいつかわいいわと思って、思わずポケットにしまって帰ってきてしまいました。で、今飼育してるんですが、カタツムリ調べると面白いですね。このオスとメスの区別がないらしいですね。ですからつがいで飼うと、このなぜかこの卵を産む、どっちが産むのか分かんないんですけど、でもそれも半端じゃない、50から100一気に産むらしいんで、これ100匹なんか生まれたらもうどうしようもないですからね、また川に戻そうと思っております。またこのカタツムリ情報入れさせていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお楽しみくださいということで、本日もよろしくお願いいたします。Podcasting program, podcasting, radio, music, comedy, news, and so on. Oki Rocket Channel, Oki Rocket Channel.はい、本日はホワイトさんからいただきましたご質問です。20代の男性です。私は検証していませんが、足立さんを知り他の成熟した大人を見てみると、あるがままの世界というのはきっとあるのだと信じています。私には今資格試験という目標があるのですが、感情や本能の赴くままに怠惰な生活を送っています。努力することもしないこともどちらでもよい、どちらも結局同じ価値しかないという結論になるのだと思うと、踏ん張れていたであろう物事にさえも無気力になってしまっています。その結果、あるがままの世界などというものを知らない方が良かったと思ったりさえします。こんな私に何かアドバイスをいただけないのでしょうか、ということですね。ありがとうございます。あのね、最近ですね、言葉がねだんだんよく分からなくなってきたんですね。まあ、ボケてきたわけじゃないと思うんですけどね、なんかピーンと来なくなってきたということでですね、この努力って何なんだろうということで、ネットで調べてみますと、努力とはある所定の目標を上げ、そこに到達することを欲して邁進することであるって書かれていましたね。この文章を読んだ時にね、あの以前見たあの後味の悪いテレビ番組のことをね思い出したんですね。某 NHK のですね、ドキュメント番組だったんですけども、ある小学校でね、この遠泳大会やるんですね。でもね、半端な距離ではない、数キロという長距離、それも海で泳ぐんですね。当然ね、泳げない子供たちが出てくる。でどうなるのかということなんですけども、毎日徹底的にプールで泳がされるんですね。ね、四角いプールをね、こうぐるぐるぐるぐる丸く泳いでいくんですね。で、もし足がついたらアウト、もう一度やり直しってね、目標の距離をクリアした子供たちだけそのプールから出ることができる。ね、でね、プールサイドにはね、この先生とか保護者とかね、で先にクリアした子供たちがぎっしり取り囲んでね、みんなメガホン持ってるんですね。頑張れ、負けるな、手足を止めるな、声援を送るんですよね、これが。でね、このプールの水ガブガブ飲んで泣きながらこうくわー必死になって頑張る。でね、力尽きて足をついてしまうと、こらこれが海だったらお前は死んでるんだぞってね、先生が激を飛ばす。 すごいでしょ、ねでね、そして当日迎えるわけなんですけどもね、でこの泳げなかった子どもたちもね、なんとかね遅れながらも最後まで泳ぎ切るんですね。で親は涙を流しながら我が子をぎしっと抱きしめ、よくやったと褒める。で、ね、最後にこの先生の決して諦めてはいけない、子どもたちにそのことを知ってほしいのですっていうね言葉でこのエンディングになっていくんですけども、はい、よくあるねど根性もんなんですけどね、この番組は審査をゾッとしましたね。うん、このねプールのこのぐるぐるぐるぐる回ってる練習風景なんてもう競走馬のねプール調教ですよ、ほとんどもうすごいね、子供たちの意思は全く無視ですからね。で努力は良いことだっていう観念を大人たちが刷り込んでいく、ね、それを美談に演出して全国に放送するっていうわけですから、さすがは国営放送だななんて思いましたね。でもね、ああなるほど、こうやって観念っていうものは刷り込まれていくんだっていうね勉強にはなりました。うん、これ努力はね良いことでも悪いこともないんですね。これどちらでもない、努力は努力ね、ですからしたい人はすればいいし、したくない人がいればしなければいい、ね、大切なことは一体何のために努力するのかということなんですね。そもそも努力というのはこの目的じゃないですよね、プロセス。例えばこの元旦に富士山の山頂で初日の出を拝みたいなって考える、ね、そうなるとやらなければいけないことはたくさんあるわけです。ですよね、準備しなければいけないものがいっぱいあるし、体も、ね、どんどん鍛えていかなきゃいけないし、登山ルートとか天候とかね費用とかもいろんなこと調べなきゃいけない。でもねその本人はそれを苦だとは思わないですよね、うん、むしろそのプロセスを楽しむ、ね、そういうことになるはずなんですよね。でもね逆にですよ、全く登山その気のない人、やる気ないっていう人がですね、この会社の上司にお前あの富士山に登ってご来光の写真撮ってこい、これは社長命令であるなんてね言われたらどうなるのか、ね、きっと全てのプロセスがですよ苦になりますよね。はい、要するにこういうことなんですね。本当にやってみたいと思ったことであればこの努力という言葉はそもそも出てこない、ね、努力という言葉が出てくるのは先ほどのね園芸大会みたいにこの学校の先生とかですね、さっきの社長みたいなね、そういう自分ではない誰かが命令してるんですね。だから努力をしなければいけないということになるわけです。はい、でホワイトさんの質問の中にあるがままの世界など考えていなかった時には踏ん張れていたであろう物事にさえ無気力になってしまいますっていうのがあるんですけどもね、それはねもう責任転換ってやつですよね。そもそもねやりたくないんです、ね、でも心の中でそれを強制する第三者がいる、もっと努力しろよと、資格を取らなければ社会から落ちこぼれるぞ、ね、それが自我なんですね。いややりたくない、ダメだ努力しろ、だって足立ってやつがやりたくなかったらやらなくてもいいって言ってるよ、何お前が怠惰なのはそいつのせいか許せん、文句を言ってやる、こんな感じでしょうね。はい、ホワイトさんへのアドバイスとしましては、このねあるがままの世界とかですね、この観念浄化云々の前に、ね、自分自身にぜひ問いかけてみていただきたいと思います、ね、その問い一つはですね、本当の本当にそれをやりたいことなのか、はい、もう一つはもし諦めたら一体どうなるのか、ね、で浮かんでくる言葉をノートにどんどん書き出してみる、するとね本心とこの人生を支配しているこの自我の言い分がはっきり分かれる、ね、それが分かると思います。この2つがガンガンぶつかってるんですね。と言いましてもですね、支配権は自我にありますから、自我の言ってることにいつも分がある、ね、先ほどの小学校の園芸大会みたいなもんですよね。なんだかよく分からんけど、ね、努力することは良い、 諦めないことは素晴らしいと思えてきちゃうんですね。ですから、この真正面から自我とやり合ってもほとんど勝ち目がない。必ずああ言えばこう言います、必ずやり込まれるんですね。じゃあ一体どうすればいいんだよってことなんですけども、そのためにこの観念浄化というものがあるわけです、ね、何々をしなければいけない、何々をしてはいけないっていう脅迫観念が消える、ね、そうすると自我から人生の支配権を取り戻すことができるんですね。はい。で、努力という言葉も消え、やりたいことはすでにやっているということになります、ね、第三者から命令されていない仕事というのはストレスがないんですね。だからとっても気楽、ね、面白いようにことが進んでいく、ね、少々の障害があってもですよ、やりたいことやってるわけですから、まあ、それもそれとして楽しめるわけなんですね。はい。おかげさまでですね、この気楽チャンネル30回を超えまして、未だ全く努力をせずにですね、新鮮な気持ちで毎回楽しくやらせていただいております。もしですよ、努力という言葉がね、私の心の中で聞こえてきたら、そろそろ最終回って感じですよね、その日は来るまでどうぞ気楽にお付き合いいただきたいなと思います。はい、それではまた次回。